このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
今日のデイフロム気になったニュースピックアップしたいと思いますけど、久しぶりにまた、最近見たドキュメンタリー映画の話をしたいと思いますが、ボブラザーのエリア 51UFO に関するドキュメンタリーなんですが、何度もボブラザーの話はここで紹介していますけど、改めて、そのドキュメンタリーを見てですね、ちょっと思ったことをここ今日は話したいと思いますが、まあもともと1980年代後半かなんかに、地元ラジオ局に出てインタビューを受けて、実はエリア51の中の S4 という秘密基地で、宇宙船をそこで、研究するっていう仕事を得るようになって、その話をそのラジオのインタビューでして、結構世界中で話題になったボブ・ラザーなんですけど、まあそこで彼が、研究していた宇宙船っていうのは、どうやらまあ書類によると、ゼータ・リティクライという惑星の方から、第三の惑星から来た宇宙船であったであろうということで、まあこの4人にはない、飛び方をする宇宙船ということで、まあ最近話題になっている空軍とかが、海軍とかが撮っている、宇宙船の映像と同じような動きをするっていう、宇宙船だったんですけど、それはまあ何を使うかというと、ある装置を使って重力を変えるみたいな、そういう装置で動くっていう宇宙船で、それを研究して、そこの研究所で作ろうというまあそういう仕事だったんですけど、結局まあ何ヶ月か、そこでその研究をしつつ、結局はそれを作るためには行かなかったというか、その動力として使うエレメント515っていうのが地球上にはまだ存在しなかったので、その再利用することはできなかったんですけど、まあその、秘密基地ではその宇宙船を飛ばすことができたと、動かすことができたんだけど、それをまあ再利用作ろうとするところまで研究はいかなかったと。まあそれがもう1980年代なので、もう何年でしょうか、もう20、30年も経ってるので、もうそろそろ、それが開発できたのではないかみたいな、まあ、流れでドキュメンタリーは続くわけですけど、まあ実際にそのボブ・ラザーによると、まあ最初にインタビューを受けた時に、まあ芸名っていうか本当の名前を使わないでインタビューしたんですけど、そのうち本名がバレて出て、で結局自分が行ってた学校とか、そういう働いていた場所とか、もう全て彼の名前が消されてしまったと。で本人がまあ嘘をついてるのではないかという噂がものすごい流れたんですけど、結局本人がいた学校とか大学とか、働いていた場所で本人の名前が出てきてですね、実は本人はそこまで嘘をついてないということで、また話題になってドキュメンタリーとかできるようになってですね、またちょっと一時期話題になった男なんですけど、まあ本人が言ってることが正しければ、まあ宇宙船をアメリカの政府は手に入れて、そのさ、自分が見たのは9台ぐらい秘密基地にあったっていうふうに、そのうちの1台を彼は研究していたということになっていますけど、まあコンパーメントライズされているので、まあ研究に何十人も携わっている、んですけど、本人はその動く装置の研究の方で、実際にその宇宙船ができた鉄、まあこの世の鉄ではない素材でできたその宇宙船、まあ大きさもそこまで大きくなくて、彼が180センチぐらいあるのかな。で自分がその宇宙船に入った時には、自分の背丈の半分ぐらい の背丈がないとなかなか入れないっていう、結構小さな エリアだったらしいんですけど、まあそこからグレイエイリアンっていう小型の頭でっかいエイリアンの話もその話題から出てくると、それぐらいの大きさじゃないとその宇宙船には乗れないという、ところからその話も出てきましたけど、まあ本人は記憶が曖昧で実際にエイリアンっぽい、存在をその研究してる時に見たかどうかっていうのがあやふやで、本当にあったかどうか、まあ見たかどうかっていうのはあまりよく覚えてないんですけど、まあとにかくそのインタビューでジョー・ローガンのインタビューも登場してですね、あの映画の監督と一緒にインタビューを受けているんですけど、まあこの話をすると頭が痛くなって休憩に入ったりとかして、なかなか自分の記憶が後から薬かなんかでされたのか、その話をするとどんどんどんどん頭がこんがらがって、あの脳が痛くなってしまうということもあってですね、インタビューも途中途中でストップして、あのインタビューは続くんですけど、まあそのエリア、あの51というふうに言われているところも彼がまあ有名にしたというか、そこで働いている時に実験的にその宇宙船を飛ばしているのはだいたい水曜日が多いと、そのエリアには、水曜日は人が少ないので、それを、利用してあの宇宙船を飛ばしているというふうに言われていて、友達をその丘の上に連れて行ってその宇宙船が飛んでるのを、撮影したりとかも本人はしたらしいんですけど、当時は。でその彼が調べていたその動かす装置、そのエレメント51号1がないとあの飛ばせないということで、まあ噂によるとそれを少し盗み出して自分の家に持ってったっていう話もあって、 FBI もその家を捜査しに来ちゃったとか、そういう話も出てきたりとかしますけど、本人は自分でそれを取ったっていうことは否定していますけど、インタビューとか見てるとなんかどうやら本人はそれを盗み出したのではないかっていうふうに僕は個人的には思いましたけどね。だから家で自分なりになんか研究はしてるのではないかというふうにも言われてますけど、まあもともとその研究所にあの携わるようになったのは、本人がホンダの車に、ロケットエンジンを積んで、会社に通っていたということで、そこでなんか地元メディアで話題になってですね、結構そのロケットエンジンを自分で作ってあの車のエンジンに突っ込んだみたいな話から、あこの人は結構そういう物理学的なことにも詳しいんじゃないかということで、まあエリア51の裏社会に誘われたっていうふうに本人は言ってますけど、まあその辺も最初は嘘だというふうに言われましたけど、当時の、あの新聞から実際にそのジェットエンジン付きの、車で移動してるっていう話もなんか新聞から出てきて、まあ本人が言ってることは本当ではないかというふうに言われてる、そんなボブ・ラザールの話、再びドキュメンタリー見て、ちょっと気になったので今日は紹介しましたけど、まあそのうちあの前にも言った通り、あのジョン・F・ケネディが暗殺された理由っていうのは、あの UFO とか宇宙基地が実際に地球にあって、それを見学しに行ったことを、全世界にバラすというふうに言ってジョン・F・ケネディが暗殺されたっていう話もありましたけど、今後まあここ数年間でまたまたこの UFO 話が盛り上がってですね、そのうち自作自演の、宇宙人が攻めてきたみたいな話も出てくるのではないかと、僕は思ってるんですけど、そんな感じで今日はこの辺にしたいと思いますが、
これネットフリックス？
ネットフリックスにもあります、あと僕は何で見たのかな、あのアップルテレビで 見ましたけど、
タイトルはあれですか、エリア51と空飛ぶ円盤、日本語だとそうな
かな、そうかな、確かそうだと思います、
まあ、デイブさん的にはこれかなり興味深い内容だなっていうのはそんな感じ、
まあ真実味が結構あるのではないかというふうに思いましたけどね、まあ年も同じような年でボブ・ラザー、言ってることは意外と合ってんじゃないかなと思いますけど、はい。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日美味しく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。一粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは、高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。現在このチャンネルをご覧の皆様にお得なクーポンを公開中です。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
コメントもらってますね。デイブさん、アリさん、いつもさまざまな情報の集約を発信されていて興味津々ですと、
はい、
でデイブさんがちょこっとおっしゃっていた宇宙飛行士同士が月に行った時に星を見た様子がどうかとかのインタビューの不自然さをちょっとこう疑問視していましたと、デイブさんが以前、
はいはい、
で見逃してるかもしれませんが、月や火星から空を見上げた映像がほとんどなく、水平線の映像ばかりが目立ちますと、
はい、
個人的にはもっと空を見上げた映像が欲しいのですがどうなんでしょうねみたいな。
だから行ってないからそんなの撮っても分かんないというか、だから、はい、あの月から見た星の流れ、
月から見た空、
空、はい、と地球から見た空は全く違うわけじゃない、
うん、
でそれも月には行ってないっていうことがバレるので映してないのか、はい、うん、まあ実際に月からは星が見えないのか、まあそれはどっちか分かんないですけど、行ったことないので、うん、でもあのそれをインタビュー、3人の飛行士が帰ってきた時にインタビューした時に全くあの月、あの星が見えなかったって一人の宇宙飛行士が言ってんですよ、
はい、
でもう一人は言ったの、いるって言ったのかな、まあそこでちょっとそのインタビューでこんがらがっちゃって、うん、なんかあのぎこちない雰囲気になってしまったっていうところがありましたよね、うん、その星の話になった時、ええ、
だからちょっとその宇宙飛行士同士でも口裏合わせができてなかったみたいな、
できてなかったみたいな、うん、聞かれちゃってちょっと驚いたっていうところがあったみたいですけどね、
うん、お前そこまで言うなよみたいな、
ええ、
これもまた月関係、月って夜明けは透き通って見えたり、夕方東の空からどでかく不気味にオレンジ色に昇ってきたり、電球のように高いところでピカッと光ってたり、どう見ても同じものには見えません、
はい、
いくつかあって使い分けているのでしょうか。
そうかもしれないですけど、はい、まあ基本的に僕が感じるのはその人工的に光があの差して、実際にあの石が地球上を回っているっていうふうには信じてないので、ええ、だから人工的に作り上げられたあの光ではないかというふうに思ってます。
ラスト、フリーメイソンって実は秘密結社じゃなくて普通のセレブの人たちのクラブだって他の動画とかで見たんですけど、どうなんでしょうね、やってることが公表されていない以上やっていることは秘密結社なんでしょうけど、
まあ何芸能人の、
まあだからセレブの方、有名だったりセレブの人たちのクラブだっていうようなことをおっしゃってる、YouTube の動画を見たっていう。
ああそうなの、うん、クラブだっていうのは聞いたことないけど、昔からあるあの秘密結社ですからね、あのまあクラブとして入っている人たちもいるかもしれませんけど、まあクラブっていう言い方はおかしいなと思いますけどね。
まあだからあれですよね、その一般会員の方とみたいなことを前デーブさん言ってたじゃないですか。
まあフリーメイソンっていうね、うん、あのビルもどこでしたっけ、東京タワーの下にありますけど、はいはい、その一般的向けのフリーメイソンっていうのは実際にそういうところにあったりとかして、その裏にはもっと深い組織が存在するっていうふうに考えています。
本当にスーパー銭湯の上層部がいてっていう、
ね、うん、いるような場所ですけどね。で、はい、一般的には普通のクラブっていうふうに歌ってますけどね、あのウェブサイトもあったりとかしますから、はい
はい、ありがとうございます。
また来週ですけど、あのエイリアンクラブのストアもチェックしてください。ポップコモンが販売されますので、あ、ちょっとあります、ちょっと紹介しましょう。今日はこれ1個持ってって帰っていいの食べていい、ちょっと開けちゃっていい、
開ける、あ、ちょっと
待って、うん、1個開けて、
どれがいい、これが
ミックス、
どっちもミックスだけど、これだからキャラメル、
あ、こっちでいいじゃん、はい、アストロポップコーン、近々、
あ、近々、日曜日だからもう
出て、日曜日だからもう出てますね、ストアで販売されますので、ぜひともお子様やお友達に。賞味期限いくつだ、どれくらいかんの、
賞味期限は製造日から180日。
キャラメル、あ、うまいアストロポップコーン美味しいです。発売になりますのでぜひともお試しください、ミックスと、こちらが
アールグレ
ー、アールグレーの、
はい、
紅茶味、
そうですね、だミックスが3種類あって、ミックスが、2種類ですね、いちごとショコラとミルク、今デーブさんが持ってるのがそれです、
いちごとショコラとミルク、
はい、
こちらが
食べてるのが、キャラメルとシーソルト、そして、紫芋の、タルト、
はい
ですね、これがこの紫芋のスイートポテト、
まあ全部美味しいので、はい、
うん、
ぜひとも
チェックして
ください喋れなくちゃではまた